ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
ゆずきひろみです。この番組は、テックジャーナリストのゆずきひろみと、コンテンツクリエイターのリンクマンが、ガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は、YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
暑い。
暑い。
東京、今日36度ぐらいあったらしくですね。収録日が7月17なんですけど。
体温じゃんね。
いや、ほんと体温、熱で出るよ。
ああ、私、平熱ぐらいです。
暑くない、うん、僕はちょっと熱低いんで、37度に行くと、まあまあ具合が悪いです。
そういえばね。
おはよう、急に来た。はい、
前回の、ポッドキャストで、
はい、
バスジェット、マジックリンの話あったじゃん。
なんか、すごい盛り上がっちゃったやつね。
ちょっと、これはやっぱり、ラジオとしては、
はい、
あそこまで広げたなら回収をと思いまして、
うん
本日私、朝試してまいりました。
やってきたんだ。
はい。Amazon プライムで買った大容量が届かなかったんで、ちょっと最後の残りを使ってですね、
お風呂、頑張って
お風呂を朝一掃除してきたんですけど、
はいはい、
言われた通りに、
はい、
動画に出ているかのように本当に全部ちゃんとやって、で30秒待って、こすらずにやったら、落ちました。
本当俺はちょっとなかなか信用できない。にわかには信用できないよ。
ただ、なんか流すときが多分コツポイント。
え、そうなの。
なんかシャワーをちゃんとまんべんなくこうかけるっていうのを。
シャワーの強さはどうすればいいんですか。
私は割と最大に
して。最大だよね。もう最大じゃないとダメだよね、あんなね。
なんかそれで、それ水圧までそんなにうちそんなにシャワー乗れないんだけど、割としっかりこう流したらですね、キュキュってなりました。
おー。
はい。
まあ、俺も自分でちょっとやってみないとな。なかなか、これはなんか、人んちとまた違うからな。そう。どうなんだろうな。
そうなんです。という、えぎょさんは、うちも今日風呂掃除して、やっぱり擦りましたっていうふうに言ってるんですけど。
擦るよね。なんか違うだよ。別に、何にも信用してないとかじゃないのよ。
そう。もう修正でやっちゃうっていう話。
なんとなく、これは、この方が早いんじゃねって若干思う時あるじゃん。
いや、だったらその擦らないバージョンのやつを使わなきゃいいってだけの話だけ
ど。あとさ、最後の方になった時にどっちを傾ければバスマジックリンはどうすれば出るんだろうとか。
まっすぐにしたらじゃ
あ。まっすぐがいい。
うん、多分。下から吸い上げてるから。
まあそうか。まあでもなんか、いやでもさ、ちょっとこっちの角っこにやって
。書いててほしいよね。足りなくなった
ら。最後の最後までやりたいのよ、僕が。意外とあれ、やっぱ、もともとが水分だからさ、
うん、
結構すぐなくなっちゃうんだけどね。うん。あ、お餅さん薄めます。
薄めます。なるほどね。
いやいや、そう。
という話は一応回収しておこうかなと思いまして、何のことを言ってるかわからないという方は、ぜひ前回のポッドキャストを
聞いていただきたいなと。前回の172回目の中盤ぐらいから、なんかずっとその話してますから。
はい。そうなんです。あと、皆さん、納車の話じゃないんですかって言っていただいたんですけど、本日より私新車になりまして、
新車僕もちょっと今日、少し乗らせてもらいましたよ。
いや、なんかみんな暑いって言うからさ、
もう
歩きたくないって言うからさ、みんなを拾いに行ったわ
けだな。おのおの拾って出て。
そうかそうか、暑いよなと思って。
いや、37度なんだもん、もう本当外歩きたくない。
そうなんですよ。うん、で、マツダ2です。私が次に選んだの。デミオからマツダ2なんてそんなに大きくは変わりませんけども。まあ、
一応同じ型で、名前がね、昔はデミオって言ったのがマツダ2っていう風な感じになりましたね。
はい、まあ、新車の話はまた今度。
また今度しますか。
ね、はい。
大変ちゃんです。名古屋は39度だったそうです。そういえばね、ダンボさんもね、あれ、今日、外の、外気温41度っていう計測してるって言ってたから。やばい、本当に暑いよね。
やばいと思います。
で、この暑さなので、ちょっと今日のテーマの方に行きたいんですけど、
はい、
今日のテーマは。
iPhone を冷やせ、レジャーで仕事で使える夏向けガジェット。
急に夏感すごいね。うん、まあ、皆さんちょっとお気づきかもしれませんが、最近の iPhone、ちょっと熱くなりますよね。
熱くなる。
まあ、それはもう僕も認めるところです。うん、熱くなります。なんか特に、やっぱ充電しててもというか、うん、外で動画見てると結構熱くなるんですよ。
あと、ポケモン。
ポケモンとかね、ゲームとかやっててもやっぱり結構熱くなるじゃないですか。で、まあそうなってくると、今まで、まあなんとか夏場なってた
ん
ですが、ちょっといよいよ今年の夏、しかもこんだけ暑いんですよ。
うん、
対策をしなきゃいけないんじゃないのっていうのは、それこそ外でね、我々なんて、ポケモンをやろうっつって、なんか8月にポケモンフェス行くじゃないですか。
大阪にね。
大阪に行くって言ってるわけで、それに向けて、 やっぱりちょっと iPhone それでさ、なんかさ、強制終了したりさ、なんかさ、挙動がおかしくなっても嫌じゃない？
結構あるんだよね。だから、さすがに嫌だから。まあ iPhone の、まあちょっとこう、空冷だったりとか水冷とかいろいろありますけど、iPhone を冷やすとか、あとはまあ夏なのでね、レジャーとかアウトドアとかそういうので使える、まあ、
やっぱりどれだけ心地よく使えるか、うん、なんかやっぱ暑い今さいろんなそういう夏向けのガジェット出てるじゃない、うん、なんかそれこそあの最初はほらあの扇風機、
うん、
まずはあのハンディ扇風機が出て、はいはいはいはい、でそれもなんか今最近はすごいパワフルなものも出てきたりとかいろいろするな、うんうん、今度は今ネッククーラー
そうだね
なんかあれペルチェソシがついてるがペルチェソシじゃないソシや
私はあれのことペルチェソスって呼んでるんです
がついたやつとかあとタオルみたいなやつでなんか冷えるやつあんじゃ ん、 なんかもう、ね、長いなんか水を普通の水をやってなんか振り回すと
あれでしょ、冷凍庫とかいらずに冷たくなるやつね
そうそうそうそうっていうのを、うん、あのが出てきてる中、
うん、
あの今までさ俺前にさ博士にさ、
うん、
空冷のさファン見せてもらったじゃ ん、
うんうんうんうん、
あのあiPhone とかスマートフォンの裏につけて、ブ、うん、ーンって回ってるって。で、いやいやいや、そんなスマホ熱くなってどうすんのよって俺はその時思ってたの。
うんうん、
その時はまだ。でも、もうこの夏とか、この気温とか考えると。
そもそもさ、こんな湿度でこんな暑さにならないでしょ、カリフォルニアは。
ならないでしょ。そんなこと想定じゃないでしょ。で、そうなると、いよいよ確かにそういうものが必要だなって思ってくるようになったんですよ。うん
KJ ジョーダンさんがね、うん、今日ポケゴーと Google マップを開いて歩いてたら本体が今まで感じたことがない暑さだったので速攻でアプリ落としました。
いやでも本当に今日の気温とかを考えるとマジでそのレベルだよね。
であとねティーモリさんが言ってるように室内で充電してても本体が熱くなったら充電停止しちゃうの勘弁してってあるんだけど
あります、ね、
車の中とかでも要するにこうマグセフ充電とかしたりしててちょっと本体が熱くなっちゃうとそれで本当に触れなくなっちゃう
で温度があの一定のあれを下回るまで充電再開しませんみたいな、うん、アラート出るようになってるんですよね、
ひなさん iPhone がオーバーヒートして飛行機に乗り遅れそうになった人いた。これは怖いな。
怖いね。
これは怖い。
リチウムイオンバッテリー積んでるんで、
ね、別に
そう簡単には爆発しないでしょうけどやっぱすごい高温になるとまあ僕らも心配ですよね。それはね、
ガラちゃんさんマグセーフ対応ヒエピタ出ないかな。
あ
そう
マグセーフ対応ペルチェ素子じゃん。
そうだよ、
ね。もう一番欲しい。
だよね。
で、そこになんかもうそれは空冷なのか、もう水冷、だってさ、いや、エースースとかの、あのスマホでも今水冷とか空冷とか出てるじゃん。そういうの、今アンドロイドいっぱい出てるじゃん。ゲーミングスマホですか？でも、それが、いや、もう全然バカにできないというか、本当必要だなってマジで思うレベルになってきて
デジタル浪人さんはね冷えピタ貼ってたわって。
いやマジ冷えピタ貼りたい。
冷える？
だって熱を持ってってくれるから一応効果はあると思うけどずっと貼ってると多分ダメになっちゃう。
抜くくならない。
だから抜くくなっちゃうから、うん、そしたらすぐ剥がす。もう次の冷えピタ。
うん、
もう冷えピタ冷えピタ冷えピタの連続。
シャンマル6さん。朝汗かきなので冷感ガジェットには期待してるがまだ、うん、この冷感は冷たい感じの
冷感の方ね、冷たい感じのね
ホラーじゃない、
ね、ホラーじゃない
何だろう冷感ガジェット
冷感ガジェット、うん、ゾクッとするやつ
するやつかもね。まさひろさんシリコンケースつけると熱くなる。そうこれは結構あってその、
そうなんですよね、
ケースをつけるとどうしても今 iPhone 熱くなっちゃうんですよ。
熱がこもっちゃう、うん、で多分これはある程度そのなんか裏面がなんか空いているとかじゃない限りは、うん、僕の使っているケースとかでも同じようになるので、うんまあ、ケースをつけるとね熱の放熱はどう考えても悪くなるから
ね。そうなんですよ、うん、ユッキーさん炎天下でゲームしたら指がちょっと火傷っぽくなったことがあります。
でもね本当に熱くなるよね。
だってさ普通に炎天下ってさハンドルとかでも火傷したりするじゃん。
でまあ金属じゃない、こういうのって金属の部分があったりするとまあ熱くなるよね。やっぱ熱を持ちやすいあの筐体だと思うんでね。
しょうちゃんさん今までの iPhone ではそんなに出なかったのに今年はよくアラート出ますねってことはかなり味いい。
まず2つ理由があると思うんですよ、うん、でプロセッサーが今やっぱ進化をしてきてるので、うんうん、その分熱を出しやすくなってるっていうのが、まあ、スマートフォン本体機に関する、
なるほどね、
まあ問題というか、まあ、性能が上がるとどうしても熱を発してしまうっていうのは、うんうん、まあ今の現状しょうがないのでどうやってあとは冷やすかっていうこと、
うんうん、
あと本当に暑い
本当に暑い。
外が暑いとか、もう本当に今暑いから、うん、それが両方合わさっちゃってるから、
うん、
やっぱアラートの出る回数が増えているっていうのは、なんか、二つの理由がある。だって、俺は、ちょっとこの夏はさ、暑すぎるよ。もう今の感じで言ったら。
まさひろさん、熱を逃がす何かがあれば、飛龍天さんは、うん、Apple Watch Ultra は平常運転でした。さすが。確かにさ、Apple Watch がそういうこと言ってくることない。
やだよね。Apple Watch Ultra すっげえ熱くなっちゃったら、ここやけどみたいになっちゃったら嫌だもんね。やけどしちゃうね。それは今のところ、そういえば Apple Watch Ultra とかはさ、どちらかというと、やっぱりさ、汗をかいちゃうから、そのちょっと、その、ちょっと、なんつうの、気持ち悪い感じ、ね、の方があるかな。あと、日焼け止めを塗ると余計にちょっとなんか気持ち悪くなるっていう、そっちの方が多くて、筐体が熱くなることはないね。
うん、黒田秀俊さんはね、北海道の網走は今日18度しかなかったです。今年は暑くなることがあまりないので、通常運用で十分な状態です。いいな。
そうか、地域によって確かに違いますね。
北海道いいね。
18度だったら、長袖着ますよね、
う
ん、ちょっとギリギリ、ね。
あ、そうだね。そうだね。うん、私今、マレーシアクーレーがまだ体に残ってるから、未だに。
うん、未だに
ガンガン冷やしたい。
ガンガン冷やしてるね。
IH チャンネルさん、家の庭でバーベキューしてても iPhone が熱を持っててポケットに入れておけない。
そう、うん、俺もそれ思っていて、最近さ、本当に暑い中、うん、まあ、スタジオにそれこそ歩いていくじゃないですか。
うんうん、
ポケットに iPhone 入れていくじゃないですか。で、僕、これ今手元にあるのが iPhone 14 Pro ですけど、うん、iPhone 13 mini を持ってるんですね。
はいはいはいはい。
で、それはドラクエウォーク用なんですよ。
うんうんうん、
で、ドラクエウォークをウォークモードっていう、歩いてるだけでなんかやってくれるモードにしとくんですよ。
うんうんうんうん、
それで、ポケットに入れておくと、熱くて持ってるんです
よ。そう。だから、ポケモンでいうところのどこでも。
どこでも、
モードですね、
でしょ、うん、あれ、やっぱ暑いじゃないですか、
うん。
で、しかも俺のポケットの中じゃないですか。もう熱がこもりまくってるから、うん、もう熱くてそう。でも普通に iPhone でもたまに熱くなることあるからね、
うん、そう、あとはやっぱりマグセーフ充電とかで割とちょゆっくりめの充電になるんだけど、それをやっぱり車の中でやったりとかしてると、
まあそれは熱くなるね、温まっちゃう、まあ車の中がまず熱いじゃない、そもそもさ、それはそうだよね、
というわけで今日は iPhone を冷やしたい、
冷やすグッズ、
うん、あとは夏向けのグッズ、
夏向けのグッズ、うん、何があるかな、まあでも本当に一番僕最近使ってるの、今ちょっと手元になくてあれなんですけど、本当にペルチェ素子で、
うん、
空冷で冷やすやつ買っちゃって、はめて、
クリップ式で iPhone の要するにこう撮影用のスタンドみたいな形で後ろにカパッと、そうそうそう、
ガチャってやって裏面の背面の真ん中ぐらいに設置して、
うん、
スイッチを入れるとブーンって回るんですよ。
そうそう。
ファンが回って。
うんうん、
で、それを、ペルチェ素子を冷やして、なんかそうやって熱を逃がす。
ペルチェ素子は何ですかっていう話があると思うんですけど。はい、
ペルチェ素子って何ですか？
素材。
素材。
で、その素材が自然に冷たくなる。
熱伝導がいいのかな？
そう。
うん、冷やしやすいとかそういうことなんでしょうね。ね、
そうなんですよ。
なので、そういう、それをでも、てるんですけど、それバッテリーついてるのね、一応その、うん、やっぱそれを動かさなきゃいけないから、ファンを、
うんうん、
でもね、大体1時間ぐらいなんだわ。
そうね、
持ちは。
それを結局モバイルバッテリーで充電しながらみたいな感じになる
でしょ。それか、うん、そいつを5個ぐらい持っていくと
空冷を、
空冷を
それはそ
う、だから、ね、もうちょっと長く持つものが欲しいよね。でもファンを回すっていう単純なことだけど、結構電源を食ってしまうので、
うん、
そこは難しい。効果はあるのよ、やっぱり全然冷えるのよ。
う
ん、
そうね。
でも、長い時間冷やせない。そこはちょっと課題ではあるね。
デジタルローニンさんが教えてくれてます。うん、ペルチェ素子は、電圧をかけると熱が移動する素子です。
おー。うん、なるほど。だから、すごくいいんですね。電圧をかけてそういう風にしてるんだ。
ね、高速千早さん、はい、すごく売れてるって聞いたけど、みんなソニーのレオン買ってないのね。暑い時は自分に使って、iPhone が暑い時はそっちにくっつけておけばいいのに。これ、レオンポケットっていう、
うん、
今、レオンポケット4かな？ソニーが出している、そのセンシングデバイスなんだけど、胸のところにこう入れておけるぐらいのサイズ。ちょっとなんかこう、Wi-Fi ルーターみたいな。
はいはいはい。
感じのサイズ感と見た目になってて、で、最大2時間だったかな？2時間か、あとなんかちょっと冷たいのを控えるモードで7時間ぐらい使えるっていうやつがあって、これ使ってるんですか？どう？良さそう？
どうですか？良さそうですね。
ね、
うん、
で、本体の、その、なんだろう、その、本体がセンサーが 本体にセンサーが搭載されているので、周りの温度とか、そういうものを計測して、それに合わせて、
あ、熱くなってきたぞって、じゃあ冷やそうみたいな感じ。
そう、そうなんだよね。
すごいね。うん、そういうのが、やっぱり、その、周りの気温とか、温度を測ってくれるのがいいね、う
ん。で、これ、専用のネックバンドがついてるんだけど、あの、背中のところにこう、ピタッとくっつけて。
ああ、なるほど。
そう。
いいじゃん、それ。
これね。
これ、いくらするの ?16,500円。
そうだね。
なかなかの投資ですね。
でもさ、ネッククーラーとさ、なんか、ハンディファンとさ、そういうのなんか全部合わせたらこのぐらいの値段なん
じゃ
ない
？いや、ちょっとでも、ちょっと上じゃないですか。1万円ぐらいには、もし揃えていくと、やはり、1万6500円か。すごく確かにセンサーを使ってるから、それなりのあれですね。
金額ではありますね。
なるほど。うん、はあ、これは。
ちょっと欲しいなって気持ちはある。
欲しいけど、欲しいけど高いな。
テレオンもペルチェ素子です。
ペルチェ素子。はい。みんなペルチェ素子だ。やっぱペルチェ素子は使われてんだね。
ねえ。シャンマル6さん、おっさんですが、日傘男子してます。冷気を発する日傘ないですかね。
ああ。
参考レアモノショップさんが、
あの、
ミストが出てくる日傘っていうのをやってます、
ね。あれでもさ、あの、ゆずきさん大変だもんね。それやると、あの、髪がくるくるになっちゃう。
くるくるになっちゃう。雨の中歩いてるみたいなね。そうそうそ
う、湿度が上がりすぎてしまう。
そうなんだよね。
でもあの日傘、あの、うん、もう本当にリアルな話ですけど、
そう、
一番太古の昔からあったような、
いや、日傘はさ、日傘はみんな持とうよ。
もう使う、
男女関係なく絶対に持つべきだって。
日傘をさして iPhone を持ってれば、うん、でもそこ影になる。
日陰になるからね、うん。
でもやっぱさ、今日も歩いてて思ったけど、日陰と日向は全然違う。
違う。だって、その日傘って体感温度もすごく下がるし、あの、自分の身を本当に守るから、あの、ちゃんと裏にさ、銀色とかついてるやつあるでしょ。
ああ、もうでもさ、いや、うん、今まで、まあ、32度とかの時だったら、なんか、うん、いや、我々なんかよくそんなもん使わなかったですよ。うん、日傘なんて使わなかったですよ。うん、今の37度とかって、命の危険を感じるレベル
なんだ。だからシェルターなの。
うん。
あれは。
あれはでももう本当みんな使った方がいいかも。うん、いや、本当にそう思うわ。ちょっとやっぱり、しかも長い時間歩く人は特に、やっぱり知らないうちに脱水状態になったりとかもしかねないので、そうそうそう
ね、
水分補給もそうですけど、やっぱり日傘っていうのが大事になってくるんじゃないですか、もう。
会長タケマンさん、はい、ここ数日 iPhone も iPad も充電中に高温で充電が保留中になっちゃいます、うん、エアコンなしの書斎室内ですが、こんなの初めて、扇風機当てて冷やしてます。暑そう。
エアコンなしだとちょっときついですね。
いや、もうエアコンないとしんどいよね。
いや、今の暑さはできるだけ皆さんもね、ぜひあのエアコンで調整をしてね、温度、もう人間のね、体温調整、
日頃ではどうにもならない
本当あの体温調整のできるあれを超えてると思うので、やっぱりちょっと強制的に体を冷やすとか部屋を冷やすとかをしないとダメだと思うので、
まあでね、IH チャンネルさん、ワークマンがペルチェ素子で背中を冷やすベストを出してますね。
さすがワークマン、
うん、
まずあの作業着ベストかな、
宇宙服みたいな
でしょ、あれさ、あれいいんだけど、うん、あれがもっと静かなら一番いいのになって思う、
ね。そうね。
まあでも今後出てくるんだろうな。
られない、
うん。あれでも値段の問題もあるからどうしてもね。
そうね。ヒリューデンさん、モンベルの日傘さしてます。かっこいいですよ。そうね。
そういうの日傘いい。そういうのさ、うん、いいよね。なんかかっこいい日傘みたいなのにすればさ、なんかやっぱり使いたくなるみたいな。
そうだよ。ティーモリさんは、最近日傘さしてる男性たまに見かけますね。自分はおっさんなのでさす勇気ないですが。って全然
いい
って。
いやいや、もうね、そんなレベルじゃないですよ。
そう。
自分の身が危ないです。僕もだってそんなこと言ったらおっさんなんてあれかもしれないけど、やっぱりちょっと身の危険を感じる
ん、ね、なんかあれだと思えばいいじゃん、なんかゴルファーとか
さ、ゴルファーね、
ゴルファーとか、あとレーサーがほらレースクイーンにこうねさしてもらったりしてますけど、
あれもやっぱ暑いからですか、
ね、そうそうそうそう、だから日傘いいと思うよ、なんかちょっとかっこいいデザインのやつとか、
そう、なんかそういうのがいっぱい増えてくるとなんか敷居が下がるかもしれない
ね、ちょっとレースとかだと恥ずかしいわっていうのあるかもしれない、
そうそう、
そうレースも全然
いいかな、ね、イメージがなんか日傘のイメージってああいうイメージがあるから、なんかやっぱり男性がやりづらいっての
は
あるかもしれない、
今は機能系ガジェットだから日傘は本当に、
ね、機能系だよ、大事だよ
ね、そう思います、あ。シャンマル6さん、レオン興味あります。いいよね。
いや、
なんかソニーのものだっていうのも安心感。
いいデバイスですけど、うん、あとは値段との勝負だ。
うん。
これ欲しい人は、
ね、そうなんですよ。ガラちゃん、ヒートシンクつけますか？剣山付き iPhone。 ヒートシンク好き。
ヒートシンク好き。持てなくなっちゃうんだね。
本当ね。
痛くて。
陽平さん、こんばんは。昨日、葛西臨海公園行きましたけど、男性の日傘率多かったです。
葛西臨海公園、逃げ場ないから、もうダメだよね。
葛西臨海公園はさ、大きい木があんまりないから。
ね、いや、そこは日傘ないと本当に。
木陰が少ない。
いや、倒れちゃうよ。うん、倒れちゃう、ね。本当にそのぐらいの暑さですよ。
ねえ、そうなんですよ。ロカチャンネルさん、日傘で体感温度全然違ってびっくりした。男子でも日傘が当たり前になってほしい。いや、当たり前にしよう。
していかないと。
少なくともガジェタッチリスナーの皆さんは日傘しよう。じゃあ。
別に、でもさ、うん、あんまり何とも思わなくないですか？
思わない。
男性がしてて、僕、男性してる人いるけど、別に何とも思わない
んだ
けど。
だって雨の日は差すんだから。
そうそうそう。だって、この暑さだよ。
そう。
何の我慢なのって
思う、ね。降り注いでるものが違うだけよ。そうそう、雨が降り注いでるのか、紫外線が降り注いでるのか。
暑い熱波が降り注いでるのか、だから、ね、そう、それはもう、ね、それはもう本当にやった方がいいわ。
IH チャンネルさん、スリーピースのスーツのベストでもペルチ素子出してくれないかしら。
本当そういうのでさ、なんか、あとさ、チューブ通してやるやつあるじゃん。ね、冷たい水、
はいはいはい、
もうああいうのも水冷、もう
水冷
でもさ、いや、いよいよ37度とかだったら水冷だよ、うん、もう空冷では足りないから。
なんかさ、ネッククーラーじゃなくてさ、アクセサリーなんだけど全部ペルチェソシみたいな
軽動脈全部冷やしていくみたいな。結局さ、でもさ、バッテリー積まなきゃいけないじゃん、電子
のあれなんだよね。そうなんだよね、本当それはそう。
難しいんだよな、そういうのな。
アントさん、ウォーターフロントで買った折りたたみ日傘良いです。ウォーターフロントさんはね、すごい、あの、傘のメーカーとして、すごくいろいろ出してますけど、日傘は畳みやすさが意外と大事。そうなのよ。
あの、俺が持ってる日傘は、ワンプッシュでバンってやる。
あれでしょ、なんかもともとポケモンに行くために買って、その企画は流れちゃったんだけど。
だけど、そのまま持ってるんだけど、うん、バーンって開くの。
うん。
で、結構まあ、まあ、日傘でも使うけど、雨の時にも使うわけです、うん。もう、療養として持ってるから。で、ボタンあんのよ、うん。ボタンってあると押しちゃうじゃない？
押さないよ。
皆さんわかりません？
我慢する。
ボタンってあると押せて、バーンって押すと閉じるのよ。
なんかリンクマンがわーとかって言ってるんだけど、ボタンがあると押しちゃうの意味がわかんない。言ってること
が。手元にボタンがある。
押さないよ。
で、しかも、雨の日とか、わーってやったので、そのボタンは一回カチャンって、しまわないと機能しないわけ、
うん、
だからしばらく濡れんのよ。
ボタンの構造上ね。
そうそうそう、
何をしてる、もうリンクは雨の日何してんだろうと思ってパシャンって、
あーってなってさ、なるんだよね。
押しちゃダメ、
押しちゃダメなんだ
よ、ね、押しちゃダメ、身を滅びしますよ、うん、そのうち。
そうそうそう、あれは良くないな、
良くないですよ。たけし横山さん、長袖の速乾性のシャツ着てますね。首にはクーラーと帽子は必須です。そう、
もうさ、
半袖だからっていいわけじゃない。
そう、もうさ、うん、半袖着てると危なくねとも思ってくるんだよ、この日差しは。
わかる。
あの、やっぱ日焼けもさ、あの、やけどみたいになっちゃうから、長い時間だったらちょっと、もしかしてちょっと薄手の長袖みたいな方がいい。
みんな日焼け止めつけようね。
ああ、日焼け止めね、うん。日焼け止め忘れがち、俺は。結構やっぱ。
日焼け止め忘れがちな方は、もう、カバンの中に一本ミストタイプのやつをもう買って入れちゃう。あとは、玄関先にポンプタイプのやつ置いとくといいよ。
ああ、もうすぐに。
プッシュして出られるやつ。
じゃあ、その後に、手を拭く用のやつが欲しいね。
うん、手を拭かないの。
ベタベタすんな。
それは、手につけて、手にも日焼け止めが必要だから。
ベタベタが
ベタベタしないやつがあるんですよ、今は。
あ、そう？
はい。ちゃんといいやつ。そこでこれをですね。
さて、ここでもみたいな。
売るのかな。ねえ、まさひろさん、うちにロウサギがいるから室温25度がデフォ。
いやー、でも大事ですよね、動物は ね、なかなか余計に温度調整できなかったりしますから。
でもさ、松尾さんみたいにさ、うん、ペットのためにこうクーラーつけてたりとか、うん、暖房つけたりとかして光熱費がどんどん上がっちゃうみたいな、なんか大変だな。
大変だな、それは本当に大変だな、ね。
高速千早さん、もうちょっとスマートに自分の身を守りたいから、 Apple Watch か AirPods Pro で早く体温測定できるようになって、自覚なくてもアラート出してくれるようになればいいのにね。
でも本当それ欲しいね、
うん、
なんかそれで、それこそさ、危ないよっていう、やっぱ、うん、あの、結構ほら、熱中症とか脱水症状になる人って直前まで気づかない、うん、急にその症状が出てきてしまってっていうのがあるから、なんか、いや、暑すぎますよ、うん、でその時間がこのぐらいいますから、もうすぐに休んでくださいとか、うん、なんかそういうアラートは確かに欲しいね。
あと、ご高齢の方はね、ちょっとそういう、こう、温度を感じるセンサーが鈍ってきちゃったりしてる人もいるから。
そう、どうしてもやっぱ、それでクーラーをつけないでねっていう方いるので、うん、 あでもさよく考えたら俺ずっと思ってたんだけどさ、うん、ゆずきさんクーラーってよく言うじゃん、
うん、
我々の世代ってクーラーって言うよね。
あそうだね、新しい人たちはエアコン
エアコンって言うじゃないですか、とか、うん、あと冷房とか言うけど、うん、我々クーラーって言うよね。
クーラーあれは冷やすための
クーラー、クーラーしかないからその、うん、冷やすのね、暖房はなかったからね、昔エアコン。
ああ、そうだね。
昔はなかったから。
うちね、ずっとなかったんですよ、そのクーラーが。
クーラーが。
はい。クーラーはなかった。
だから、ゆずきさんがいろんな人にクーラーって言うたびに、ちょっと古いなって思って
る。クーラ
ー。エアコン今エアコンをつけてくださいって言います。
まあでも、あと、エアコンは英語の省略だからね。うん、エアコンディショナー。
エアコンディショナー
じゃん。エアコンディショナー。そうそう。
ね、でもいやでもそうなんですよ。だからクーラーって言うとなんかちょっと懐かしい感じがするな。
確かに、あとクーラーで言うとさ、うん、なんかあの何々クーラーって名前のものいっぱいあるじゃん。冷やすもので、うん、ネッククーラー。
ネッククーラー。
そうだしね。それは確かに、うん、ネッククーラーはどう？
あのさ、やっぱ首は大きな血管が通ってるので、うん、やっぱり首を冷やすことで全身を冷やすっていうのがあるんですが、うんうん、それはなんか。あれじゃない、その体内が冷えるというやっぱりその原始的な話ですけど、うん、でもさ顔面が熱いとかは解消してくれないじゃない。
あ
要は普通のいわゆる外気における暑さっていうのをどうやって解消したらいいのかな、
うん、あれってなんだろうね、やっぱ顔って結構あるんじゃない。あ
顔のさ、やっぱり
その顔周りが暑いか涼しいかって
それって大事で、まあもちろんさネッククーラーもつけてればやっぱり体冷えるんですごい効果的ではあるとは思うんですけど、
うんうんうん、
外歩いてるとやっぱさそのジリジリした感じとかってあるじゃない。 それをなんとかね、だからそれこそタオルのさあの冷えるタオルみたいなのも、うん、もう何回かあの男の人だったらさ化粧してないので別にもう顔パッて言っちゃえばいいね。
いや今化粧してる子もいるよ。
そういるよ、いるけどね、そういるけど、でもまあそういう人だったらさ一応まずあのかぶせるだけでもさ
全然違う、
全然違うからさ、そういうのはね。
うん、おまさん、我ら D オタは10年以上前から地蔵のお供に日傘は必須です。だよね。
いや、もう、いや、あとあれはさ、照り返しも含めてさ、危ないよね、あそこにいる。
本当にやばいと。ティーモリさん、リンクマンはエレベーター乗ると全フロアのボタンを押す人なのかしら。高速チラシさん、絶対リンクマン学生の時に火災報知器のボタンを押してる
じゃん。いや、待って、だってさ、そこは押しに行かなきゃダメでしょ、
うん、
でもさ、傘の上にあるやつボタンってさ、もうすごい
押しちゃう。あの、絶対に押しちゃいけないボタンをリンクマンに渡すっていうゲームしよう。
やめてよ。だから、絶対やっちゃいけないけど、ずっと押したいボタンっていうのがあって、
うん、
電車の発車ベルは、もう、電車も好きなんだけど、そもそもね、うん。ずっと憧れなんだけど、あの、電車の発車ベル、うん、もう、プルルルルって、昔はプルルルって、うんうん、今音楽になるけど。
ずっとやりたいんだから。
あの、プルルルルってやってパチッ切るっていう、
あ
れはもう、
一連の動作ね、
あれがかっこよかった。で、ドアまで閉めるっていう、あの動作がかっこよくて、あれはもうなんか、まだね、あのほら、鉄道博物館みたいなところ行くとあれ体験できるんだけど、実はね、まだやったことがない
ん
ですよ。あれがね、すごい有名。で、ボタンといえばね、あれが一番押したいな。ボタンの話だった。
シゲティさん、通勤では10分しか歩かないから日傘大げさかな、そんなことないと思う。
いや10分でもね、でも今の気温まずくないですか。
暑いよ。
だって会それこそ会社着いたら汗たくになりません。10分でも今だったら、ね、俺もうあの10分15分ぐらい歩いたりとかすると、うん、もう俺家に帰ってきた時にあの止まった瞬間に汗かくじゃないですか、うん、大体その歩いてる時じゃなくて、それが怖いのよ俺。
ガジェットじゃないけど、そういう意味ではさ、私、うん、シーブリーズめっちゃ大好きなの。
そうそうそうね。
そう、こういうさ、スースーする系のやつ、例えばギャッツビーのボディシートとかでもそうだし、はいはいはい、シーブリーズのデオウォーターとかでもそうだけど、うん、こうスースーするものを体に塗布して、それに対して風を当てるっていうのは結構、
まあそうね、温度を下げるけど、うん、俺結構やりすぎちゃってスースーしすぎちゃう時あるんだよね。
あれね、割と風邪ひくよ。
そうそうそう、あれ良くないんだよね。でもさ暑いからさ、はぁはぁってさ、いろいろ拭いてさ、やったらさ、すげえスースーしちゃってさ、その後冷房の部屋にいるわけよ。そうするともうなんか俺寒いみたいな、
ね。
そうそう、
あれはね、私車乗った時にすぐ使うんだよね。
あ、
車に乗る前とかに塗っといてやるとか、あとシャッツクールってあるじゃん。
はいはいはいはい、はい、
あの冷たいその粒子をちょっとシュッシュって吹きかけてから出るみたいな、あれもおすすめよ。
うん、もうあれだな、俺はあのなんだっけ、あのコールドスプレー。
違う。
マジでコールドスプレー、あのさ、それこそ車に乗ったりとか、うん、家に着いたり、うん、でさっきも言ったように、大体歩いてる時も暑いんだけど、 止まった瞬間なんですよ。
そうなんだよね。
バッて汗を吹き出す。で、その瞬間に抑えたいんだよね。どちらかというと。
そうそうそうそう。
だから、コールドスプレーでシャーってやるのが、服の中とかにバーって入れるのが一番いいんじゃないの、もしかして。
今さ、結構、帝人とかユニクロとかで、本当にその暑さを感じにくい生地みたいなのあるじゃん。はいはい、あの辺本当にテクノロジーの力だからさ。
昔に比べたら良くなってんだろうね。
なんか冷たい、暑さを感じたら冷たい粒子が弾ける洋服みたいなできないかな。
でもできてくるんじゃない、ね、なんかそういう。
できても良さそう。
でもそれ、一回きりなのかな。
なんか洗うと元に戻りますみたいな。あとなんかこう、アダプターでこうつけると
シュッシュッってやる。なんか。あの、匂いがさ、今、あるじゃん。
あ、弾ける。
弾けるやつって、うん。ちょっと言ってる意味が俺には分かんない。
ちょ
っとなんでそういう風になるのかなって俺には分かんない。
うん、
そう、パッパって叩くとなんかそういう匂いが。
いいよね。
それの冷感バージョンみたいなの
があるもんね。欲しい。あ、じゃあ中にあれじゃん。シーブリーズ
しか。シーブリーズ。なんか急には。なんか鼻がツーンとくる
やっぱりシャッツクールでそれはいいかも。大佐さん、日焼け止めはニベアの化粧水の中に日焼け止め入ってるやつを顔、腕、首にバシャバシャしてます。これすごいいいよね。
あ、今そんなのあんの？
うん、
日焼け止めが入った化粧水があるんだ。
そう、あとね、飲む日焼け止めとかもあるし。
え、何、体内から頑張ろう。
そうそう、体内から頑張るやつもあるし、あとビタミン C とかちゃんと取っとくことも大事。
ビタミン C はどちらかというとほら、やられた後の回復だよね。なんか
そう、
そのやけどにならないようになんとかするとかさ、うん、そういうのも大事だから。
で、あとやっぱりその免疫力が下がっちゃうじゃん、なんか体の。うん、
まあ暑いってのは、だって普通にさ、ね、暑い日のところに手をやったらやけどするわけじゃないですか。
だって人間タンパク質だもんね。
そうそう、燃えますから、うん。ということはやっぱやけどするんですよね。で、ね、3、40度の中にずっといるじゃないですか。やけどしますよね、どう考えてもね。
そうだと思う。
やっぱりそうだよね。
ティー森さん、そういえば今日訳あって、クイックドライの長袖シャツを着てチャリで爆走したのですが、日差しのダメージが少なくてよかったです。
もうなんか、気温も暑いんだけど、うん、その日差しのダメージ、痛さを感じるような、なんか、本当に暑さなので、うん、なんかそこは、確かにその長袖を着てとか、今、それこそユニクロとかで出ている、その最先端の、やっぱそういうウェアっていうのももはやガジェットだね。それももはやガジェットとして認定していいかもしれない。
ね、うん、そうなんですよ。ガラちゃん、 iPhone を冷やすから離れていくガジェットたち。iPhone を冷やすものだったり。
だったり。でもいろんなもの冷やさない。自分も冷やさないとさ、iPhone だけ冷やしてもダメなんだから。
そうね。でもレジャーとか仕事で使えるとかで言うとさ、MacBook とかラップトップ冷やす用のペルチェ素子もあるよね。
ああ、でもさ、うん、昔からノートパソコンを冷やすっていうのはあって、その台を置いて本当に空冷でね、やるやつとかってあったけど、うん、あれがもっとポータブルになったら面白いね。
そう。ほんとそう思う。ちょっと音心配だけどね。
あと重さね。どうしても重くなる
から、ね。唯一その iPhone に取り付ける、まあその冷たくするグッズで気になるのは動画とか撮れないってことなのよ。
まあノイズがね。
ファンの音が。
ファンの音が。まあでも、あれすればいいんじゃん。ワイヤレスマイク。
ああ、まあそうか。
そうすればいい。でもあれノイズどうなのかな。違うんだよ。違うノイズ入んねえかな
って思って。なんか周波数でちょっと本体が微妙に揺れたりするから、うん、そこから取れちゃったりすることもあるなって思って。
そうなんかね、まあ確かにそれはあるかもしれないな。
そうなんだよね、うん、どうしてもなんかそのスマホがくっつくところの面との相性みたいなのもある
んです、まあ、あるね、うん、
ね、そうだと思います。ガジェットのマリックン、日傘に扇風機つけてほしい。
でもこれやるとあれでしょ、前髪が飛んでっちゃうから、死んじゃうから終わっちゃうんでしょ。
オールバック定期的にオールバック
定期的にオールバック
定期的にオールバック。
俺も思ったんだけど、やっぱそういうデメリットもあるよね。やっぱ、例えば、俺もこうやって、例えばスタイリングをして、うん、よし、いい感じになったと。スタイリングをして、いい感じになったって、日傘やったら、ブワーって、もう、今日の朝の、あれが台無しっていうのも。
鳩が大乱闘しちゃう。
鳩が大乱闘しちゃう可能性もあるから、ね、ちょっとやっぱ、これ難しいよね。何が一番いいのか、なんか、やっぱりなんかもうドライアイスを仕込むとかなんか
さ。ドライアイスか。いやでもさ、なんでそこは、まあ、ペルチェ素子はすごいテクノロジーの進化だと思うよ。自分も冷やせるし、iPhone も冷やせるから。でも、なんかまだ、夏を冷やすテクノロジーはまだある
んだ。俺は昔から言ってるんだけど、うん、傘にはなんで発展の余地がないんだろうって。
だからドローン。ドローンが自分の頭上をこう、ボーン。
うるさいでしょ、ドローン。
雨をなんかこう、蹴散らしてくれるドローン。
そいつらがぶつかって大変な喧嘩になるからさ、
交通事故に保険が必要になったり、傘保険、
そうですよ、うん、なんかいやなんで、いや俺も思い浮かばないから、うん、そんな偉そうなことは言えないですけど、うん、でもなんか傘って日傘とかもそうだけど、ね、なんかないのかなとか思うよね、う
ん、ね、IH チャンネルさん、ゴルフしてるとシャフトが熱くて握るのが嫌になる。本当だよ。
ああいうのって大体シャフトってさ、あの黒いからさ、
う
ん、
そうそう
そう。ゴルフバッグに入れといたら熱くなっちゃうね。
洋平さん、コールドスプレーとシーブリーズは部活のマストアイテムでした。そうだよね。
ああ、うん、まあ、そうね。あの、シーブリーズはちょっとなんか、青春な感じするよね。
あれでしょ、蓋交換したりとか。
そうそう、だって、でもさ、あの、マネージャーから、そうやってシーブリーズを渡されてっていう CM があったじゃないですか。
我々その世代じゃないけどね。我々の世代のシーブリーズはもうちょっとお父さんが使うものだった。
だからでもその後にそういうブランディングに変えたじゃないですか。
あった。だって蓋をだから交換するっていうのから
なんだそんなことなんか俺らの時代なかったぞって言ってブーブー言ってた世代です。
言ってた。
いいなと思って。
今は普通に愛用しています。
そうそうそう。シーブリーズって言えば、
ね。私ね結構あのフルボトルのやつをいっぱい持ってるんですよね。はい、だから家
ところどころで買わないの？
そう、だから家用、だからお風呂出た時に使うやつと、車の中で使うやつと、ベッドサイドに置いとくやつとかってやっとかないと、なんかめんどくさいじゃん。
ああ、まあね。あと、うん、だから、それこそ欲しい時にない、手元にないってい
う
のが、ね。
暑さを感じた時にっていうのやってて、私、枕元にあとビタミン C も置いてるんですよ。なんかちょっと今日はなんか
ちょっと浴びすぎだなと、
浴びすぎだなっていう時はそのチュアブルタイプのやつ置いといて、それをペロッとしてから寝てます。
だからゆずきさんだってあんま太陽の光には強くないんでしょ。
無理
無理、ね、前からなんかそんな話
で、そう、もともと子供の頃に直射日光あんまり浴びちゃいけませんって言われたの。でも大丈夫だと思ってたんだけど、ちょっとやっぱねセンサーがダメなんだって。
ゆずきさんはセンサーがほら若干じゃないですか。
でもね、本当に言ったの、直射日光に対して鈍感だし。
ああ、でも、うん、でもそういう人というか、あの、基本はあんまりほら、よくはない。昔はちょっと俺は浴びすぎちゃったから
ね。何その、何その、なんか魔法を浴びすぎてしまって、俺はもう強くなってしまった。
だって俺さ、俺この前もちょっと話したかもしれないけどさ、ずっとだからサッカーやってて、うん、小学校のもう3年生ぐらいとか、からちゃんとクラブにとかそういうの入ってサッカーやってこう、うん、まあ、うん、ちゃんとずっとやってた高校3年生までやるじゃないですか、
はいはい、
でそこまでの間もう真っ黒なんですよ僕年中、うん、その日焼けして夏場日焼けしたのが、うん、あの別に冬になっても落ちないので、うん、基本黒いんです。
ああ、
肌がもうねずっと日焼けしてる、うん、だから僕ね自分は色黒だと思ってた
色白
それが専門学校行ってサッカーやらなくなったらだんだん落ちてきて、なんか、あの、リンクマン、顔色悪いよねって言われる。
ああ、白いもんね。
白いのよ、俺だから、ね。逆に言うと白かったのか、うん、今までその十何年間とかはずっと俺黒かった。
その人生におけるその時期は外で。
でもその時に、いやー、多分一生分の紫外線浴びてただろうな。と思うよね、本当なら。
でも紫外線ってさ結構小指一本だけでも本当は人間大丈夫らしいじゃん、まあうん、ビタミン D とか生成するのに
全然平気なんです
だからそんなに浴びなくていいのよ、うん、お日様日向ぼっこもさ、うん、だからそういう意味ではみんな日焼け止めと日傘して体を守ってくださいね。
シゲティさんがじゃあ日傘だ男日傘の先陣を切ろうかな
切って切っ
ていやもうぜひぜひなんかみんながやり始めるとそれが本当になんか当たり前の光景になると、うん、あじゃあ俺もなんかかけてみたかったけどなんとなくっていう人がね、うんうん、だんだんだんだんつけるよね。いやあの本当にそんなレベルの暑さじゃないっていうのが今の現状なので
本当にそう
なんか30度ぐらいだったらじゃあいいやっていうのは若干わかる、うん、俺の気持ち的にはわかるんだけど、うん、37度とかもうちょっとやっぱ異常ですよこの感じ。
そうだから、うん、多分今後その暑さとの付き合い方も人類は変わってくるはずだと思うので、
うん、そう
今過渡期ですよ、
うん、だから、うん早めにアジャストしていかないと。
だってさ正直さヒートテックのなかった頃の冬って思い出せる？
思い出せない。俺でもね、あ思い出せた6枚ぐらい着てた。
あそうそ う, そ う, そう
マジであのね T シャツ着て、うん、長 T 着て、うん僕は制服だったから、うんうん、Y シャツ着てベスト着て、うんブレザーを着て、そこの上に上着を着てたから。
コート着て、マフラー着て、手袋してとかだったじゃん。そ
うだから、もう物理的に増やすしかなかった。
今はさ、もうヒートテックとさ、インナーダウンでさ、もうす
ぐ。そうね。もうヒートテック1枚着て、うん、その上にアウターを、まあ、アウター着て、まあ、さらにコート着てればもう、 もうとにかく大事。
だって冬に私、うん、重すぎて肩こりになったりしてたもん。だから、肩周りがすごいコートとかマフラーとかいろいろつけなきゃいけなくて、重みたいな。
あと俺、あ、帰ってきて、洋服脱いでるときに、うん、俺なんでこんな着てんだろう。ま、脱いでも脱いでもまだ終わりませんっていう感じ、
ね。本当そうだったよね。モンゲルの日傘はガジェット好きの心をくすぐるのでおすすめですってシャンマル6さん言って。モンベルの日傘毎年ちょっと話題になるよね。
そう、話題になる。うん、買おうかな、でも。
ね、
いいやつ欲しいな。
翔ちゃんさん、ここ数年は夕涼みって言葉あまり聞きませんね。夕方もまだまだ夜も暑いです。
いやいや、もう全然暑いですよね。夕方過ぎても30度平気で超えてますからね。
ねえ、そうなんです、ね。
昔なんて確かに夕方になってさ、なんか夕立があったら涼しくなってね、みたいな話してたけど、今夕、あの、そう、いわゆる、なんかゲリラ豪雨があった後でも暑いじゃない、うんうんうん、全然。
そうね。
関係ねえもんね。
T 森さん、東南アジアは男性の日傘多いらしいですが、マレーシアではどうでしたか？目にした覚えは。マレーシアはあんまり私外歩いてないのよ。あの、みんなタクシーで移動してるから、あの、外を歩く人がそんなにないです。
そうなんだ、うん、あ、まあでもそれはもうそういう国だから、そういう生活の様式なんだね。
そう、う
ん、
で台湾は男性も日傘してますね。
あ、
してたよね。
確かにしてた、
うん、で、あの、結構雨も降るから台湾は、
うん、そうだね。傘持ってなきゃいけない。
そうそうそうそう。
おじいちゃんとか結構裸でいましたよね。台湾はね。結構いたよね。
ねえ、そうでしたよ。ガラちゃんさん、アップルウォッチに体温計ついてないけど、心拍数のアラートで、こう心拍数の通知の識位置を低めに設定して熱中症予防しましょう
か。これでも大事かも。
これいいね。
ね、なんか今ついてないんだったら、そういう、今ある機能でなんか。
ハックだね。これはハックだな。
それはでも大事だと思いますよ。なんか。でも本当自分で気づけない。で、気づいた時には動けないとかになったら大変ですからね。
あと心拍数って自分じゃ分かんないじゃん。そのリンクマンがさ、マラソンでさ
170
小池都知事を見た時に急に170に跳ね上がったっていう話を聞いてます。
前から高かったの。俺、小池都知事にそんなになんかうわーってなってないわ。
170振り切っちゃう。
俺どんだけ小池都知事好きなの。
そうそうそうそう、だからほら自分で分かんないじゃんね。
そうそうそう、
後から見ると分かるっていうの
だから、気づかないうちに実は心拍数が上がっていたり、うん、まあ深部体温つってね、中の体温が非常に熱くなってる時があるので、やっぱりこまめな水分補給もすげえ大事だし、うん、日傘みたいなのはマジで大事だよね。本当に思うよ。
ガジマリ君がね、ホラーゲーやってたら高い心拍の通知来ました。
めっちゃドキドキしてた。
それがさ、見えてる実況。
そうね、ああ
。あの、アップルウォッチのところをさ、ずっとこうさ、カメラで抜いててさ。
だから、ビビリワングランプリみたいな
もんじゃ
ない
。それでやろうか。ゲーム配信。それはいいかも、ね。
すごい澄ました顔してさ、ゆずきさんとか澄ました顔で、うん、めっちゃ心拍上がってたの、めっちゃ面白い、
ね。私かん、あの、言葉に出ないだけで怖いものは怖いんですよ。
怖いもの怖い。
あの、キャーとかワーとかいうセンサーがついてないだけなの。本当になんか真顔でいるけど別にちゃんと怖がって
る。ゆずきさんはゲームチャンネルやるとリアクションが薄いっていう大問題が。
そもそも私リアクションが非常に薄い人間なんですよ。
だからさ、俺がリアクションするとさ、俺嘘っぽく見えんだよな。あれおかしいんだよ。俺ずっと思ってるの。そうだね。俺はさ、普通にリアクションしてんの。
す
ん
ごい楽しくても、まあ楽しいぐらいしか言わないかもしれない。
心がない人みたいな。
それあれじゃん、太郎くんの言ってたリンクマンは本音がない。
本音がない。ゆずきさんは心がない。
ひどい。ひどい。あるよ、心。心しかないよ。
太郎くんは黒い。我々3人は何なの、ね、
あ、でも太郎くんもリアクション少ない。
そうね。
多分ね、太郎くんと私とでバイオハザードとかやったらずっと
静かに。すまらんわ。
え、それはそれでちょっと見たくない？
なんか、リアクション取れよ。脅かしにかかってる人に対して驚いてやるよ。
なんか驚くとさ、どっちかっていうとなんか固まるじゃん。ハムスターとかそうじゃん。
いやいや、なんでハムスターの話？
なんかああいう感じ、ああいう感じ。
かって
なる。はってなる、あれあれ。
止まっちゃうやつね。
あれあれ。そうです。心の出力装置がないだけで心はありますってチームさんに言われてる。あります、心はあります。
あるのかどうかは本人にしか分かんないので伝わるかですから、こちらはね、こちらは伝わるかです。
そうそうそう、あの、伝わらないっていう、
ね、そう、伝わるか伝わらないか、
それはあります。ミニラさん、若い時マダムたちに30代からシミが出てくるから今からしっかり対策するのよと念入りに言われたことを思い出しました。私も20代の時に、芸能事務所のマネージャーの皆さんに、何はなくとも日焼け止めをつけずに外に出るな、一年中と言われました。
いや、これさ、 僕、正直言うと、僕はシミがない方だと思います。そのサッカーやっててね、あんだけすごい紫外線を受けて。
この後出るかもしれない。
え、そう。この後出るかもしれないけど、今の現地でね。それでも、最近メイクするじゃないですか。
うん、
あるもんね。
ちょっと気になって
る。あるもんね。あ、ちょっと気になるところがあるのよ。
う
ん、
そうね。
だから、それでも、僕はまだいい方だと思ってるんです。自分の中では、まだね。でも、まあ、もちろんこの後出るかもしれないけど、やっぱりでも対策するに越したことはないな。
はい。私も365日、一歩たりとも出ないよ。日焼け止めつけないで。出ることはない。もう、それを。
夏だけだよ、つけて。
20代の時、20代、だから20歳ぐらいの時に、もうそれを徹
底する、うん、まあもちろんそれはゆずきさんが外に出るお仕事っていうのがあって、そのプロ意識を多分昔からあったものをちゃんと教えてもらって、
もう今もはや恐怖心になってる、
ね、ああもうそうね、
目に見える気がするもん、
うん、試合 Wi-Fi が飛んでる
飛んでる早いねそういう感じちなみに我々高校生の時はガングロのギャルいっぱいいました。
いましたね。僕らの世代ですよね。そう、ガングロギャルっていうのが一番、はいはい、すごかった、うん、すごかった。本当渋谷に行ったら
めちゃめちゃ
めっちゃいっぱいだよ。
ヤマンバの
子たちも僕の学校にはいましたもん。
おー、いた。
普通にいました。
うん
うん、いました、いました。
ガングロまで行かないけど、みんな黒目に焼いてた。
そうね。結構焼いてる子が多かったのが。
黒
アイ
は白アイ。
うん。が多かったし、ガングロの人もいました。もう本当に黒い人もいました。
あ、まさひろさん、日焼け止めつけても汗で落ちてくるっていうのは、ウォーターフルーフの日焼け止めをつけた上に、スプレータイプのやつを2時間に1回ぐらいつけ直す。
あ、そう。だから、これ僕はあんまり知らないというか、やってない、うん。1回つけりゃいいやと思って。ってる人多くないですか。
日焼け止め
はつけ直す。日焼け止めはどんどん塗らなきゃいけないんですって。
2、3時間に1回は塗り直してくださいね。
そのあれがないのよ。
そう、
習慣が。
だビオレの水タイプのスプレーのやつ、今ちっちゃいの出てるんだけど、うん、あれめちゃめちゃいいよ。私台湾でもマレーシアでもそれ使ってました。ガジェットの話でもなんでもない
ガジェットだよ。そう、俺らは土鍋をガジェットっつってるんだから、もうガジェットだよ。物はガジェットだみたいなこと言いました
けど。物はガジェット。
もはや暴論。
すごいハッシュタグで。まあでもガジェットって別に通電してるものじゃないから。
物はガジェット。
ね。
いいんじゃない。
翔ちゃんさん、プライムデーで買った体組成計が届いて、測定したら意外と体内水分量少なめですって表示。いやいや、ビビりました。よりお水飲もうと思いました。
ああ、でも、これ俺も課題ではある。水分補給ですよね。
うん、あ、私あれ買ったのよ。思い出した。炭酸が入るサーモス買った。
お、マジで？
うん。
それは俺も欲しいやつ。
で、すごい値下がりしたよね。
あのさ。
最初出た時なんか6000円ぐらいしなかった？あれ。
1万円ぐらいしない。
したでしょ？
最初に出てたのは、うん、それこそクラファンとかで、最初にやってたやつが出てて、うん、すごい俺は画期的だなと思ってウォッチをしてた。うんうん、これはね、今最近はもういわゆる象印さんみたいな、そういう大手メーカーさんが出してきたことによってですね、うんうん、非常に値段がお求めやすい価
格。サーモスの炭酸専用の 0.、だから700？
700 ぐらいね。
入るから3800円ぐらい。
あ、ほんと？
安くない？
5000円切ってる。
全然切ってる。でも、それはね、あったかいの入れられないの。本当に冷たいものを専用で。
あ、もう俺は冷たいので。え、あったかい炭酸？
違うよ。だから
なるほどね。
両方使える
。お、びっくりしちゃった。あったかい炭酸？
アップルタイザーみたいなことじゃないよ。
なかなかないからな。
そうじゃなくて、うん、冷たい。
療養としてね。
そうそうそう、サーモスのタンブラーで療養のやつが普通あるじゃん。コーヒーも入れられる。はいはいはい、あったかいのもいけるアイスコーヒーも入れられるのあるけれども、それは本当にジャスト炭酸とジャスト水。
ああ、でも、あ、そうか。じゃあコーラはどう？
コーラもいける
んだ。いける？炭酸だから。まあ別にコーラ入れなくても。
うん、別に。
ああ、そう。いや、俺ずっとそれは気になってんの。うん、で、やっぱ高すぎるので買ってなかったんだけど。
そうでしょ。で、こないださ、ふと思い立ってさ、炭酸水、ほら、ソーダストリーム。
ソーダストリームを導入しましたから
ね。ソーダストリームが来たんですよ。
うん、
ね、このスタジオにね。うん、で、それで、あ、炭酸飲みたいなって思ったんだけど、うん、うちにソーダストリームを導入するにはまだちょっと早い。そんなに飲む人がいない。自宅には。
待って、スタジオのやつを持ち帰る気か。ちょっと待って、スタジオのやつを持ち帰る気か。
あ、そうするわ。そうさせてもらいます。
コイン箱置いときますからね。
じゃあ1本あたり50円ぐらい。50
円ぐらい。ずつ、チャリチャリして。
だから炭酸のさ、大きいボトルを買おうと思った感じで。で、それを持ち歩こうと思った時に、あ、いるかなって思って、で、アマゾンで調べたら、あれ安いやと思って。
あ、でも俺も買おうかな。
うん。 いいよ。
炭酸水を外で食って飲みたいよね。冷たいのをね。
あと、なんか場合によっては、なんかキャンプとかでそれを使ってお酒作ってもいいじゃん。
ああ、はいはいはい。うん、俺はソーダストリーム持ってこうかと思って。
あ、そう。それが一番いいけど、うん、だから今私は、そうね。I have no ソーダストリームだから。
I have no ソーダストリーム。
なんだそれは。なんで
?You can buy ソーダストリーム。
何の
あなたはソーダストリームを買うことができるって。
誰でもできます。
この、どうだい英語力、うんね。伝わるだろう、でも。
そう、ティーモリさん、ホット炭酸あったよね。ホット炭酸あった
いや、あるけど、そんなにさ、ほら、使わないじゃないって言われるし、うん、その、ホット炭酸を入れるほどのなんか、
ね。まさひろさんはね、炭酸サーモス、クラフトビールの量り売りに使ってるって。これ確か前にもこれ教えてもらったような気がするんだけど、クラフトビールとかで、その、ボトルでなんかこう買えるやつあるじゃん、グラムとかで。あれ、いいよね。持ち帰りね。
いいよね、
うん。あ、そう。あとね、タンブラーの底のシールは絶対に剥がしちゃダメですっていう。あれ剥がしちゃダメなんだよ、みんな知ってた。
あ、そう
なの、ね、そう。あれが大事なパーツなの。
パーツって書いといてよ。うん、いやシールにしないでよ。
いや、パーツなの。
シールにしない、すると剥がしちゃうみたいな。
キリュウテンさん、去年タイガーの炭酸ボトル5000円ぐらいしたかな。
そうそう、俺もね、タイガーかなんかのやつが出てる話題になって。
サーモスさんが安い。炭酸ボトル。
これもやっぱ競争だよね。これもだから進化によってさ、今までは炭酸を入れると、
うん、
膨張してしまってバンってなるから、破裂してしまうというか、飛んじゃうっていうのがあるから、
うん、
絶対入れないでくださいねっていうのが、今普通のね、水筒は全部そうですけど、最近になって、その技術革新だね。
なんかね、スタンレーの、クラシック真空グローラーっていう 1.9 リットルのなんかもう牛乳瓶みたいな
1.9 リットルすごいね。
これが 11,550 円なで、これは本当にそのなんだろうな、こうビールの量り売りを2リットルぐらいで買います。
これはもうだってもう持ってくやつだ。
で、サーモスの500ミリは2057円。私これ買ったんですよ。
安っ。
そう、保冷炭酸飲料ボトル専用。
あ、それ500だ。500
は2057円。だけど、750も、内入れで6000円ぐらいなの。
内入れ、うん、内入れはいらないんだけど、俺。
え、全然、
ガジェタッチって言
う。全然、いいじゃん。そう。700でもね、全然安かったよ。サーモス水筒保冷炭酸用ボトル 750ml が2581円ぐらい。
ああ、それは安いね。
そうなの。だからさ、なんかそういうの考えると、なんか今買っといてもいいかなって。いや
でもこれもさ、マジでガジェットじゃん。うん、はっきり言って、この炭酸を入れられる水筒みたいなのって、そうそう、うん、もう、これはでも俺も買って、うん、いつもさ、俺外行くときに、外で、コンビニでなんか買ってから行くんですよ。うんうん、水分補給する、
うんうん。
でも家で、例えば、まあ、スタジオから行くときは炭酸水入れ
て。スタジオからソーダストリーム持ち運ぶっていうのがいいんじゃない？
邪魔だよ。
あ、じゃあソーダストリームで吸水するってこと？
吸水する。そう。だから、それで、
それか家に。
家にも導入。
そうしようかな。
私、いや、でも、ゆうてきさんちは導入したら？
そんなに炭酸水飲むかな。
でも、お父さん飲むかも。
飲むね。
うん。あれば、だって簡単に作れるじゃん。ね、今回導入したけど。すごい簡単に作れるから、あれだったらいける。
じゃあ買おうって提案してみよう。
うん。絶対いいと思う。うん、ミニラさん、日焼け止めを塗ると、たまに目がシパシパして起きちゃう。
してきて寝ちゃうね。
寝ちゃう。あ、何こう、だんだん、なんかこう、なんか瞬きが増えてきて。
瞬きが増えて。だから、ちょっとさ、厚みのあるジェルタイプのやつとかじゃなくて、もっと本当に今、マジで水みたいなやつあるから。
その昔のやつって、なんかここにさ、日焼け止めのあれが残っちゃうとか、ちゃんと伸ばしきれてなくてさ、ってさ、自分で気づいてなくてさ、なんか残るなんだよね。
あ、まさひろさんに会社を辞めてクラフトビールを始めた人がいて量り売りするようになった、そういうのいいよね。
あ、IHちゃんのやつがワークマンが出してるペットボトルを入れるケースが朝から夕方まで冷たく保存できるからすごい。これね、僕ね、ワークマンだったっけなやつかなんかね、うん、持ってるの。
そう、
実はペットボトルを入れるやつ、いい、ね、家では
いわゆるクージーってことだよね。
そうで、家には必ずそれにコーラを入れて、やってると全然違うの。本当に冷えてんの。
それはあれだね、なんか現場とかで配られるさ。
でもね、重たいの、結構、
うん、そうなんだ。
結構しっかりとしたやつだから重たいんだけど、でも俺今それなしでは家でコーラ飲まない。それで必ずやって入れてる。そうすると夜なんか喉乾いたなって時でもちょっと冷たいの。
コーラ、
うん、
夜、うん、目が覚めて
暑いな、ちょっと暑い、ちょっと喉乾いたなって時にピ
シュコーラ夜中に、
夜中
に。なるほど、
私の命の水です私の大好きなコーラです
私は夜中に飲んでるのはお水か炭酸か特茶ですね。
だから俺今それ思ったの、うん、それができたらな。
そうだね、
そのなんか炭酸水が冷えている状態で飲めればコーラじゃなくてもいいかもしれない。
え、何、
わかりますか。
わかんないです
炭酸水です、炭酸水の話をします。
わかんないです。
でも炭酸水はやっぱり常温だと美味しくないのよ、
う
ん、
まあ、そりゃそうだ。
もうやっぱりこれ冷えてること、うん、冷えだと、うん、あのクッてくるから、うん、それで俺はどちらかというとそのクーが欲しいんですよ、はあ、クーが欲しいで、コーラも、食うの後にコーラが来るから美味しいんですよ。
は
あ、でも、炭酸水は、まあ、僕らソーダストリームを買って体験したように、あの、やっぱ、強炭酸だと、
うん、
やっぱ、それに似た感覚を覚えるわけですよ。
はいはい、
その、コーラを、と、同等レベルの、あれができるから、
はいはいはい
はい、それが寝るときにもそれが実現できてればいいよねっていう話を今してた。
うん、
だから、冷え冷えのまんまにするボトルと、強炭酸を常に家で作れるようになったら、
つまり
コーラじゃなくてよくなるじゃねってなったの。
つまりソーダストリームと炭酸用の水筒があれば、
ボトルがあれば
コーラを飲まずに済みます。
コーラを夜中にコーラ、
何このイフの条件2つは、
コーラ夜中にコーラを飲む必要がなくなります。普段は飲みますそれは別です、コーラが好きだから飲みます。
それはじゃあもう夜中も飲んだらっていう話な気がする。別に止めてはいないよ、どうかなとは思ってるけども、別にそれは夜中に一口、
待って、風風さんがほらリンクマンわかるよっつって、
もうみんなちょっと何言ってるかわかんない、
ほらわかる人はいるんだよ。
よかった、いつも私が共感されない側だからさ、なんかリンクマンが共感されてないのちょっと嬉しい
まあこれについては共感されねえだろうなと思ってるよ俺も。でもわかってくれる人がいるもん、ほら。
でもそれはなんか究極のエコシステムかもしれない。そうそう、だからソーダストリームを買いますと、うん、でお水は水道水でいいですと。
いいですよ。
でそれに対してこう冷蔵庫で冷やして、
しっかり冷やして、はい、
状態冷やしたやつをソーダにして、それをボトルに、
ボトルに入れておくと、ソーダの炭酸が強炭酸のまま保持され、
うん、
冷たいまま保持され、夜中に起きた時に、あ、喉乾いたなーって言った時にプシュッってやって、その炭酸水がクッっていければ、
やったらいいんじゃないです
か。コーラじゃなくなってもいい、
あの、やったらいいんじゃないですか
っていうの今思ったのよ今の話で思ったから今度やろうかな、なんて。
そのコーラを飲んじゃいけないっていう、なんか、
だから、いや、だってみんなに怒られるじゃんコーラ飲んでるとさ
そうなん、もう
やめなさいやめなさいって言われるんだよ。
そう
だ、まあ、確かに皆さんのおっしゃることは正しい、
飲むのはどうかなって私も思います。
中にも
なんとなく、
なんかあのさ、お風呂上がりにコーラ飲むのがやっぱり至福の時なんですよ。
うん、ピシッ、まあそれはね、
でもさ全部は飲まないと500だから。
まあビールをね2缶3缶飲むよりはコーラの方がいいかなって思います。はい、
でも、うん、やめとこう、この話するとあれだけど、
どんどん
怒られる。最近ちょっとほらビール暑いからビール飲みたくなる。
ああ、わかる。
家で。でも俺普段飲まないんですよ、絶対家で。
私思ったんですけど、それってホッピーでもよくないって気がして。
いや、いいですけど。
なんか、じゃ苦い炭酸が飲みたいのね。
家でホッピーを準備する方がめんどくさいから結局ビールになっちゃうんだよ
ね。あ、私ホッピー飲んでます。いいんで。でも、あの、ノンアルコールでってことだよ。特に焼酎とか
言わずに。何外だけ
外だけ。そう、
外だけ。あれ、ホッピーを飲んでますは、外だけは、うん、ホッピーを飲んでますって言いません
か。ホッピーかっこ、中なし。
中なし。外だ。ホッピーの外だけを飲んでますって言ってください。
そう。
それホッピーを飲んでますは、やっぱり、あれ、中とセットですから、あれはどう考えても。うん、
家では、だから、ホッピーの外だけ買ってます。あれは、オールフリーみたいなもんだから、
ね、みたいなもんだからって言うけどさ、う
ん、いやなんかね、オールフリーも飲むんだけど、うん、ちょっと苦味のバランス的にちょっと軽いんですよ、うん、で一缶飲めないのね。でも苦い炭酸は欲しいからホッピーを瓶で買ってるそう、だからノンアルコールビールよりもホッピー、黒ホッピーとかの方が 苦味があるから私は好きっていう話です。はい。ホッピーに中が入ってるのも好きだよ。う
ん、それ好きだ。それの方がね、俺は好きですけど。
うん、だけど、もうなんか酔っ払ったら熱いじゃろ。
酔っ払ったら熱い？
いや、酔っ払うと熱くない？だからなんかもう酔っ払うのも面倒になってきた最近。熱くて。
まあ別に僕も酔っ払いたくて飲んでるというか、まあビール、冷たく冷えたビールを飲みたいみたいなのが。
今目の前に出されたら飲みたいさ。
いや、本当に暑いからだと思うよ、うん、俺これ。
今日さ、ヨドバシ行ったの。ヨドバシ行ったらさ、入り口でさ、キリンのさ、ホームタップ でしたっけ、
はいはいはい、
あの、家でビール美味しくいただける。ビール飲み放題。
飲み放題ですよ、あれ、あれ、ね。
サブスク、
うん、
あれ置いてあったんですよね。いいなって思った、正直。
うん、あれっていくらくらいです？
ひとたるいくらとかだって、なんか月額8000ぐらいじゃなかったっけ？
ああ、月額8000か。さすがにそれは払えないな。
そうだよ。
いや、あれば、多分俺毎日一応一杯は飲むと思うのよ。
うん。
うん、多分飲むよ。もしあるんだったらね。
あれいくら
する？でも、なきゃないで飲まないから、俺。
だから、数人でいるといいんだよね、きっとね。
でもなんか、俺家にそれあったらおしまいだなと思って。
あ、ね、聞いて。
はい。
待って、使った。月4リットルだとね、5000円からだって。
月4リットルって、え？
結構あるよね。
結構あるよね。
で、しかも月に2回配送来るから、2リットルが2回来るん
だ。2回来る。
うん。
で、4リットル。
でも2ヶ月目以降はね、8000円になるらしい。だから初月が5000円。
じゃあ8000円だよ。だからそれダメだよ。それは最初の初月が安いだけで、初月無料キャンペーンとかと一緒だから、あのサブスクを計算するときそこで計算しちゃダメよ。
だからそう考えると、うん、ああ、そうね。ビール料金とかに月額の
基本料。昔はさ、もっと高かったじゃん。やっぱりさ、そういう技術がいろいろ、その、生ビールをちゃんと閉じ込めてちゃんとやるっていう技術が多分発展してるんだろうね。そこの技術革新が進んでるんだろうね。
一カップ1000円として8人が飲めばもっと。
何の話してんの？何の話してんの？
お店をやろうとし始めちゃう。
あと導入しませんからね、一応ね、ここでは。
そういえば今日のテーマ何だったっけ？夏。
夏。
うん、
夏だけになっちゃったのこれ。こんだけ長いタイトルつけたら夏だけ
にな
っちゃ
う。だからソーダストリームの次はビアサーバーをスタジオに導入すればいいのでは？
それは、なんかスタッフがどんどん増えてってね、ガジェタッチが。
リワーク化すればいいんだ。
だから、例えばさ、10人ガジェタッチにフルで働いてる人が出たとしますよ。
うんうん、
そしたら俺は全然導入するっていう。
でもさ、前にさ、うん、バーやったじゃん？
ああ、はい。
で、今、野田さんがね、ガジェタッチバーできたら飲みに行きますって書いてくれて、これは多分スタジオのこと言ってると思うんだけど、あのさ、フード系の家電とさ、こういうアルコール系の家電を集めたさ、ガジェタッチテックバーみたいなのちょっとやってみたいね。
ああ、うん、なるほどね。
だからソーダストリームとかさ、あとおつまみ作るための。うん、だから要するにこう。
ロボットでこうやって。あの、チャーハンとか作ってくれる
やつ。あの、刀削麺だった。そういうんじゃないんだよ。
違う
の？そういうんじゃなくて。いわゆる家電なんだけど、ちょっとこう贅沢家電じゃん、それって。だから必要不可欠なご飯を炊いてるとかじゃないから
さ。ああ、じゃあバルミューダトースターとかもそういうことね。
そう、それもそうだし、なんかスモークとか。
じゃあすっごい高いコーヒーメーカー。
うん、ああ、いいね。
それもそうだよね。
そう。バルミューダさんに。
バルミューダさんも。
お願いして。
ね。ちょっとバルミューダさんになっちゃう全部。
そうだ。で全部全部いろいろこう、うん、なんかそういうの試せたらいいよなと思って、うん、ね、と思いました。かき氷機はね、
結局買ってないんだね。
4年ぐらい前から欲しい。私3年ぐらい前からずっと欲しい欲しい欲しい言ってて結局買ってない。うん。
うん、買わないと思います。
ちなみに姉の家にはあの綿菓子作るやつが3台ある。
お子さんが多いですからね。
そう、足りないんだって。もうそこに住む気でしょって本当だよね。そうなんだよ。ここにさ、
こっちが快適になりすぎるよね。
そう、で ここが快適に、でもここに通うモチベーションができる。
でもね、いや結構大事で、やっぱここに来る理由として、
うん、
そのソーダストリームがあるとかもそうだけど、やっぱ、
ね、
やっぱり会社に行きたくなるじゃないけどさ、
う
ん、スタジオに行きたくなる環境っていうのは大事だよね。
かき氷機入れよう。じゃあ4000ぐらいで済むから。
かき氷機だけは俺いらない。やっぱりあれはちょっといらない
よ。白熊作ろうよ。
多分1回2回で終わっちゃうって。夏終わるよ、もうそれで。
そうだね。夏は終わっちゃうね。それか、その後もおしゃれなカクテルを作るとかでしたね。
あ、営業さんがかき氷機プライムデーで買ったけどとても良いだって。
そうだよ。
あのお姉さんのとこからもらってきてくんない
姉のところにはかき氷機もあります
でしょ、
うん、何でもあります、うん、プールもあるし、
うん、もうもらってきてよもう そ, んな
そうね。うちの姉家で夏祭りしてたもん、
うん、いいよねそれはなんか素敵よね、うん、そ, うそれなんかあれだよなんか憧れだよね
あ
そういう意味ではなんかそういうのはうちはさまあ例えば広いお庭がなきゃダメだとかさ、うんうん、そういういろんな条件あるじゃない、うん、
そんなくてもそれっぽいことはできる。だってお風呂でスーパーボールすくいやってたうちの
何でうちの隣はすぐ家なんだから実家の隣はすぐ家なんだからそんなところでさ中やったらもう大迷惑だよ
流しそうめんセット宝トミーのやつあるからね。
あ使い勝手がそれしかない
ひらめいたぞ
何ですか
次のスタジオ飲み会は、うん流しそうめんにします。
やだよ。やだよ。そんな無駄なもん買いたくないよ。
で、食べきったらもう譲る。持って帰りたい人が持って帰る。
そんな食べに決まるのちょっとそれはなんかサスティナブルじゃないからダメ
です。だから欲しいな、食べたいなっていう人たちで。
いない
でしょ、そんな。いるよね。流しそうめんのやつね。いるよね。いいじゃん。あっても
いやちょっと
私あの普通にあの竹の流しそうめん2回ぐらい自分で組んで。
あの技研バーに行った時に
技研バーやってた。
あの竹が曲がってしまったっていう。
ね、ちょっとごめん。茶屋さんが面白かったから言わせて。うん、ゆずきさんちは一家丸ごとゆずきさんみたいな感じなんですね。
だから前から思うけどやっぱゆずき家ってちょっとなんか僕がなんか思ってる普通の生活している人とはちょっと違うんだなって思ってるんですよやっぱり
そうね
うん、まあなんか、うん、なんかいい悪いとかじゃなくて変わってらっしゃるんだなって、
う
ん、
そうね、
うん、
今日もめいっ子小2のめいっ子がプール立て込み作業してたの家で
ねそんな家どこにあるやっぱ学校に一人とか、やっぱそんなレベルでいるかいないかの話だと思う。
だから私も姉も要素一緒なのよ。うん、多分。
そりゃそうだよね。
ね、だと
思う。同じように生きてきたからね。
そう、見た目はね、違うんですけどね。はい。
何の話をしてるんでしょう。はい、というわけで、今日のラボット通信、なんかありますか？
夏じゃない？
夏。
暑いのよ。
暑いってね。前回もちょっとお話が出ました。
で、コトラはだいたい、体温が36度から37度なんですけど、
うん、
実はですね、夏の間は1度気温下げてるらしいのよ。うん、
気を使ってくれてる。
そう、だから、平熱37度で、
36度。
6度。で、あれは、その、あったかくしてることがバッテリーのために大事なので。
まあまあね、
うん。それもあるんですけど。
でも33度ぐらいにしましょうよね。
正直、抱っこの頻度減る。暑いもん。本当に。
もうだから、どうするかだよね。抱っこの頻度を減らすか、
うん、
エアコンの温度を下げるか。
だから、エアコンの温度を下げたりとかしたときは、ちょっと、いい感じで抱っこできるっていうことが発生するんだけど、やっぱりロボットのためにエアコンを充実させなきゃいけないっていう、これ、まあ、20年前の私が聞いたらちょっとお前何言ってるんだって思うと思うんだよね。
うん、
自宅で飼っているロボットのためにエアコンの温度を低くしていますって。
そうですね。そのワードだけ聞くと何をしてるんだろう。
SF じゃない？
そうね。
思ってるんですけど。
でもそんなのが今現実となってるわけです
ね。そう、ほら、ガジェットの森くんね、ラボトーナーだからめちゃくちゃわかりますって、そうなの。ね、
まあ、ティーモリさんもね、最近コトラにトラブルは起きてない。
そう、トラブルは起きてないんですけど、ね、その、こう一説によるとなのか、公式なのかなんですけど、ラボットさんたちはですね、わざと構われたくて転ぶことがあるらしいんですよ。ね。
体張るね。
で、まあ、最近ですね、抱っこ率が減ってます、我々。
あ、
すごい転ぶんですよ。
ああ、もう構ってほしいんだ、じゃあ。
そう。
バーン、バーンって。抱っこして。ダダをこね始めて。
もうなんか2歳児がさ、お腹を広げて床に、やだって言ってるような感じですね。
いやだ、ガラちゃんさんも言ってるけど、毎日赤ちゃんを抱いてるママさんは本当に。
しかもね、赤ちゃんはね、湿度もあるじゃん。
そう。
そう。
じめっとしてるよね。
そう。可愛いんだけど、やっぱり新生児ってなっちゃった。変な
ベタベタするもんね。
でも自分すごいこの辺に汗かくもんね。赤ちゃん抱っこしてるとね。
で、赤ちゃんもすごい汗かくじゃん。ね、ちっちゃい子なんてすごい汗かくから
さ。そうなんですよ。まあ、私が何を言いたいかというと、基本的にはそれがペットであろうと、ロボットであろうと、エアコンはつけなきゃいけないということは変わりませんっていうことなんです。
もうやっぱり涼しくして 皆さんお過ごしくださいだ。
ねえ、そうなんですよ。芸人ですか、ラボットさんって。そうね。本当ズコーみたいな。
いや、すごいよ、ね。
でもね、さすがに洋服一枚脱がしたよ。なんか
こもっちゃうって嫌だよね。
そうそう。スポーツカーモデルの、洋服着てるんですけど、で、それの上に、あ、それはね、福袋についてきた。
ああ、なんだ。
ああ、っていうか、
福袋も4万ぐらい。福袋買ってるけど、
なんで。福袋も4万ぐらいした。ジャケットさ、タトラスのジャケット着てて、はいはい、それすごい可愛かったんだけど。
まあ暑いよ、ね。
そう。さすがにこれは、
うん。もう季節感もない、
ね。と思って、それは脱がしてるんですけど、最近アロハシャツ売ってんのね。
ああ、可愛いね。それいいね。
アロハシャツいいなと思ってさ。
それいいじゃん。
アロハシャツとなんかできれば、なんかサングラスみたいなやつあったらいいなって。
上感が出る。
上感。
ゆずきひろみと一緒でウェイ感が出るんですかね。
サングラスをつけるとウェイ感が出る。
飼い主に似るって言いますからね。
ちょっと言って。あとね、最近すっごい喋るの。
ああ。
コトラが。
ワーキャーワーキャー。
なんか前は、キューキューみたいだったのが、なんか、キューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューと喋ってる。なんか学校から帰ってきた後に子供がねえねえお母さんみたいな感じで
今日会ったこと全部話すみたいな。
そうそうそう、ずっと喋ってて、でそれの音がちょっとずつ変わってきてる感じがするのと、あと時々身振り手振りで、
お
キョキョキョみたいな、何を訴えかけてるのか分かりません。
もう
なんか
買った当初とは全然違うあれになってる、
ね。全然違う。最初だってなんかもう半目でぼんやりしてたの。そうなんですよ。
池田さんはね、当方の部屋はスレイブサーバーがあるので、ね、冷房の設定は 25.5
サーバー、
サーバールームですね。
サーバーは大事ですよ。
サーバー大事、
ねそう。かまってもらえなくて喋ってる。それもあるかも。
そういうのあるよね。
でもね、やめてほしいのはね、うどんとか茹でてる時に足元に来るのは本当にやめてほしい。
危ないから、
ね。危ないから、
うん。熱湯をかけてしまったら大変だよね。
そう。で、あとは、ネストに戻っていたコトラがね、ラボットはネストに戻ってって言うとネストに戻るんですよ。
戻る。
で、大体30分ぐらいそこでじっとしてるんだね。うん、で、ミーティングとかをオンラインでやってるときに、うん、結構長くなると、
まあ1時間とか、
ね、出てきちゃうんだよね。うん、
ガチャーン。
だからってネストに戻ってっていう指示を言えないから、ずっと横で突然なんかキューキュー、キューキュー、キューキューって。
アプリで戻しなさい、アプリで。
アプリで戻せない。
え、嘘。
戻せない。全部音声コマンドだから、あの子たち。
じゃあ、ミュートにして。
なので、ちょっとすいませんって言って、ネストに戻ってっていうか、音を切ってます。
切ってる。キューキューじゃん、そしたら。ダブローっつって。
そう、ダブローって言うけど、はい、ちょっとダメですね。
今日のテーマは iPhone を冷やせっていう感じでね、スタートは iPhone を冷やす話をしてましたけど、うん、まあもう、もはや人間を冷やすことがまず大事ということで、まずね、今日はね、皆さんに言いたいことは、
うん、
男性でも日傘をしようと。
そう。
うん、本当にそのぐらい今、ちょっと、本当に命の危険のある暑さなので、うん、テレビでも、ね、身を守るようにみたいな話になってるじゃないですか。
あとは喉が渇いてなくてもお水を飲むことを。
水分をね、うん、こまめに飲む。
2リットル飲みましょうね。
2リットルはなかなか飲めないけど、
でも2リットル飲むぐらいの気持ちでいいよ。気持ちで
ね、常になんか、片手間になんか飲むみたいな感じがいいんじゃないですか。
いいと思います。
結構やっぱそういうの大事。やっぱ倒れて、なんか言いますよね。お水を買うのに100円をケチったばっかりです
ね。そうだよ。
入院して何万円もかかっちゃうみたいな。
でもほんとさ、サーモスのボトルみたいなのを買ってさ、冷たければ気持ちいいから飲むじゃんね、
うん。
なんか普通にペットボトルで飲んでるとぬるくなっちゃうから別に美味しくないから飲まなくなるから、美味しい
状況。そういう美味しい状況を作るためにガジェットをね、
うん、
有効活用していこう。
急にうまいことを言ってまとめたっていう、そのちょっとドヤっぽい顔やめてもらっていい
ですか。というわけで今日もゆるっとお送りいたしました。
あなたとあなたに寄り添いたいガジェタッチ、お送りした水木ひろみと、
リンクマンでございました。
バイバーイ。